青森健やかナビ生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは大間町町長の金沢光晴さんです。町長、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、大間町の魅力をたっぷりと、お聞きしたいと思ってるんですが、その前に金沢町長のご自身についてぜひ、はい、ご紹介をいただきたいと思うんですが、はい、お願いいたします。
はい、昭和25年3月9日生まれで67歳になります。
若いですね。全然そう見えないですよ。
若作りと言われ
て、いやいや、そうなんですね。はい、
地元の小学校中学校卒業して、当時大間に高校なくったもんですから、高校は弘前でして、東義塾でした。その後東京の大東文化大学に進みまして、はい、昭和47年卒業しまして、はい、青森に本社があります成功商事という会社、今株式会社成功と言ってますけれども、6つ支店で営業をやってました。
そうなんですか。
その親父が亡くなりまして、昭和51年に町の募集があったんで、そこから町の職員として地元大間に戻って仕事をしてきています。その後ですね、平成9年に副町長にと、当時は助役と言ってましたけども、ということで就任いたしまして、その後平成17年に大間町長になりまして、今日に至っているということですね。
今、4期目でいらっしゃる、ということなんですね。ありがとうございます。普段なかなかお忙しいと思うんですけれども、お時間ができた時とかはどんなことを、趣味など何かされてることはあるんですか？
今趣味というよりも孫と遊ぶ時間の方が多くして、もともと盆栽とか若い頃からやってまして、年を重ねるとともに木も良くなっていくんだろうという楽しみにしてたんですけど、町長になってからなかなか時間取れなくて、
そうですよね。
あと土日祭日公務が入ってない時は、地元の子どもたちのスポーツ大会とか、その応援をするのが今楽しみです。
いいですね。ありがとうございます。ではですね、改めまして町長の方からまず大間町のご紹介をいただいてもいいでしょうか？
はい、はい、大間町は本州の最北端に位置していまして、津軽海峡に面しており、天気のいい日はですね、北海道がきれいに見えます。これはこれからの時期特に空気が澄んできますので、昼も夜もきれいに見えます。ご承知のように海の町です。もちろん、マグロはすごく有名になりまして、マグロを切り口に町おこしようということで、いろんなことが行われてきています。まず2月と10月なんですけども、大間ならではということだと思います。太平洋から朝日が昇って日本海に沈む、水平線から水平線というのは端っこじゃないと見られないですよね。
なるほどね。確かにそう。
それが10月の、だと第3、23、4、5ぐらい、大体こう3日間ぐらいしか見れないんですよ。
超限定なわけですね。
で、もちろん日本海に沈むことも含めてですね、そういう現象がありますので、ぜひ楽しみ、おいでいただければ。
一回見てみたいもん
だな。そうですね。ロマンロマン。
前の日に入ってもらわないと、
そうですね、夜明けだから。
夜明けなんで、次の日もまた、夕日を見た日は夜も楽しんでもらって、
2泊しな
きゃ、2泊、3日の旅を楽しんで。
なるほど、なるほど。
そういう状況を見ることができます。
そうなんですね。
それと、夏は涼しくていいんですけれども、冬はすごく風が強くて、
風が、
という気候ですよね。その分雪が積もらないんで、雪かきはしなくていいと、いうのが我が町のいいとこかなと。
確かにそれそうですね。
思っています。あと、マグロ漁 でずっと、はい、一本釣りの漁師がその伝統を守ってきたということで、うん、今の大間マグロがあるのはそういう人たちのおかげなんだろうなと思ってますし、あ、はい、今の他のものもなんとか売り出していこうということで、これもずっと昔からこうやってきていました大間牛、
大間牛、ね、
牛を、
はい、
売り出していこうということにしています、はい、で大間牛だとどこでも例えば何々牛というのがどこの地域に行ってもありますので、オカマグロと、
あら、あら、
これは商標登録も済んでますし、
セシの入った
そういう形でできればというふうなことで今頑張っています。
すごく印象的な名前ですね、はい、あ、そうなん、ね、こうすごく大町の方は人も元気だっていう印象があるんですけどね、うん、先生も
あのやっぱ大町って言うとね、うん、皆さん、うん、まあ、一応にマグロだろうとこうなるんだけど、うん、このオカマグロっていうネーミングもまたいいですね。
そうですよね、
やっぱこう脂の乗った大間マグロをイメージして、うん、はい、オカマグロだと、大間牛っていうとなんかお肉の方もなんかえらい美味しそうだなっていうイメージを想像させますね。これからのお話楽しみ
です。そうですね。はい、あの町長、今度はあの大間町の皆さんの健康状態ですよね。そのことについて教えていただいてもいいでしょうか。う
ん、はい。ちょっとデータとしては古いんですけども、平成22年の、国庁、
あ、はいですね、う
ん、この時の平均寿命なんですけども。うん、男性 77.8 歳、うん、これは県内では3位なんですよ、
うん、
で女性が 84.4、うん、でこれは残念ながら県内39位ということで、かなり低い状況になってまして、まあ、64歳以下で亡くなる方の7割が、うん、三大死因と言われている、はい、がん、うん、心疾患、うん、脳血管疾患、うん、という生活習慣病で亡くなられているというのがありましてですね、はい、背景としては40歳から64歳の健康診断の率がですね、はい、25% とかなり低い数字になってまして、
働き盛りの皆さんのところですね、はい、
まあ、漁師あの、はい、なかなか天候で漁をするもんですから、
はい、
なかなか検診を、集団検診を受けてもらえないということが、もありますし、はい、それと、まあ、子どももですね、肥満がということで、
は
い、まあ、小学1年生から高校3年生まで、その肥満傾向にあるという状況にあるということなので、子どもたちの肥満をなくするために、うん、まあ、これ大人がやっぱりきちっと考えてやらないといけない話だと思うんですけれども、子どもたちにそういう知識をですね、こう持ってもらって、自分自身もきちっと管理できるような、そういう体制を取っていくのが大事なんだろうなというふうに思っておりました。
なるほど。じゃあ今その具体的に大間町の方ではどういう取り組みをなさっているんですか。
ですね、平成27年の3月に、健康づくり宣言をしましたので、はい、うん、この時にはまあ、若手のバリバリの漁師がですね、
はい、
会場の参加者に毎年健康診断を受けようということで、呼びかけてくれましてですね、そういう意味では漁師町ですから、漁師が健康であるということ、これは住民の健康意識を向上させてくれるというふうに思っていました。その翌年に、はい、中地先生においでいただきまして、
私のボスですから、
ボスボス、はい、
まあ、記念講演をしていただいてですね、まあ、きっかけ作りをということで進めてきていました。で、先ほど話しした子どもの肥満ということが課題なので、はい、幼稚園、保育園、小学校、中学校を、まあ、出前講座という形で、
なるほど、
まあ、町内の医師、歯科医師、町の保健師が中心になって、今進めて おります。まあ、学校の出前講座、そして、まあ、スポーツをしながら健康維持していこうということで、スポーツインストラクターを講師に迎えてですね、月4回、教室を開いています。
楽しくね、
心身ともに健康になるということが大事なことだというふうに思っています。まあ、そういう取り組みもしてますし、町内会を対象にしながら、保健師が健康講座を行いながら、検診を促すということをしています。で、まあ、地域のご婦人方が、地域でもっともっと検診率を上げていきましょうということで、生活改善グループとか、食生活の改善グループとか、と婦人会とかの皆さんたちが、一生懸命啓蒙活動をしていただいているというのが、今我が町がこう町を挙げて取り組んでいるという状況ですね。あとは、今月なんですけども、ウォーキング大会を開催することにしていまして、今年は県 の、 会長の中島さんにおいでいただいて、
ウォーキング協会の、そうなんですね、
ウォーキングの、お話をしていただいて、一緒に歩くと、
なるほど。
でコースもこう3つのコースがありまして、10キロ5キロ 2.5 キロかな、子どもと一緒に歩けるような、そういうコースを設定しながら、その1日ウォーキング楽しんでいただくと。
そうなんですね。
でそれをきっかけにして、習慣つけてもらえれば、という、思いをしています。
ね、先生頑張ってらっしゃいますよね。
ね、健康のことなんでいっぱい喋りたいことあるんだけど、確かに今ちょちょさんからお話しあった通り、大間町さんは、現状はなかなか寿命から見ても厳しいし、生活習慣も非常に多いんだけども、今聞くとすごいですよね。健康育宣言されてから、やられてる施策の数々、これ見事ですよね。で単に事業だけ起こしてもなかなか現場で動かないこと多いんだけども、やっぱそれをちゃんと元々あった組織をうまく活用しながら、どんどん特にやっぱね、検診ちゃんと受けてもらうってすごく大事で、なおかさっき調査の言葉で印象的だと、やっぱ知識ちゃんと持っていただかなきゃダメだと。検診もそうなんだけど、なんで検診を受けなきゃならないかっていうことをちゃんと本人がやっぱり理解しないとダメなんですよ。だし子供から、やっぱ子供の時やっぱ肥満な子って、大人になってもやっぱ病気になること多いんで、やっぱそういうことをトータルでやっぱやられてるっていうのは、これ長女のリーダーシップ以外のも何もんでもないんで、非常に素晴らしいし、それが結果としてね、伸び率出てるわけだから、
ですよね、
10年後20年後楽しみです ね、
これからが本当楽しみ、と。先ほどは町のこう健康の取り組みについてお話を伺ったんですけれども、ぜひ大間町 の、 そのイベントとかグルメ情報とかですね、教えていただけたら嬉しいんですけれども、いかがでしょうか。
はい、イベントは皆さん大間町といえばマグロ祭りという、イベント、これ残念ながら終わりまして、これからですと、大きなイベントっていうのはないんですよ、実は。で町のイベントとして特徴的なもの、これは海の日に行う大漁祈願祭、でその後に天日様の行列、天日行列があります。この天日様っていうのは中国の神様で、中国では魔祖というふうに言われていまして、これはよくご存知だと思うんですけども、ジャオドリとかありますね、長崎とか、横浜、中華街なんかでよくやっている、ああいうそのジャオドリもあるし、天日様という神様の衣装とか、かぶり物とかを着た人たちが行列すると、これはですね、今行列としてやって、ジャオドリなんかよく残ってるんですけども、行列としてやってるのは大間だけ、
そうなんですか、
とかって言われています。
そうなんですね。
ぜひ海の日に、おいでいただければというふうに思います。あと、マグロ祭りは、今までマグロ祭りという形で行われてきたんですけども、今年からはマグロ感謝祭という形で、1日日程でということになりました。
マグロに関しては結構定期的にもうやってらっしゃるんですか？
実はマグロ祭り立ち上げた時ですね、マグロのシーズン、
はい、
毎日マグロ祭りになるようにって思いが ありましたので、でそれが9月に入りますと、はい、毎週日曜日、日曜日はマグロだでという、
あ、マグロだで、
マグロだで、
マグロだで、なるほど、
フランス語のような
あ、いいですね、
なまったような、
ネーミングがうまいね、
本当本当、
実は私が考えた、
うん、
毎週日曜日9月と10月、
で
これからもマグロダデーは日曜日、10月いっぱい続きますので、ぜひ、
そうなんですね、はい、あと先ほどちょっと興味津々のオカマグロですよね、
はい、
はどこに行けば食べることができるんですか？
これまだ地元でしかまだ対応できてないんで、
それはいいじゃないですか、
海峡保養センターというところがあります、そこを行くと、提供をしておりますので、
あ、そうなんですか、
まあ、すき焼き鍋とか、はい、サイコロステーキのような形で出すとか、という、マグロとオカマグロの食べ比べていただくというようなことも、
ね、ぜひこうやっぱ現地に行ってね、食べてみたい、
そうですね、
ぜひぜひ、
はい、あと中長、その本州最北端ならではの取り組みというのがあるというふうにお聞きしたんですけれども、ぜひご紹介をください。
実は大間は本州の最北端ですよね、で北端があるということは、
はい、
南端もあるし、
あ、はいはい、
東端もあるし西端もあるということです、
全部でじゃあ本州で4つ、
本州の4つの端っこ、
はい、
本州四端サミットっていうのがありましてですね、
あるんですね、そういうのが、
持ち回りで会議を開くように、首長会議を開くようにしております。南端が串本ですね、潮岬、
はい、
で東端は、はい、
宮古、はい、
戸戸ヶ崎と言います、
はい、
で西端は、はい、下関、毘沙門の花というところです。
あ、なるほど、あるんですね、
でその四端を踏破した方には、
はいはいはい、
まあ、プレゼントをしましょうと、
あら、
で四端踏破の証明もしましょうということをやってます。で大間の証明書は、はい、観光協会で出してくれてますし、あと、の地域も各施設で証明を出してもらってますので、ぜひその証明をいただいてですね、四端踏破しましたよということで、はい、事務局が下関なんで、
なんと、はい、
下関の市役所に事務局がありますから、
行くんですね、それ
ホームページなんかを開いていただいて、応募していただければ。
今日ね、お話いろいろお話聞けたんですが、こう最後に町長の方からリスナーの皆さんにメッセージぜひお願いいたします。
大間おいでいただいた時は皆さんによく来たなというふうにお迎えしています。でまた会いましょうということは、まあ、青森県全体がそうなんですけども、ヘバノって言ってます、
ヘバノ、
手を振りながら、
はい、
でまあ、健康ということですから、一日一日の積み重ねが非常に大事だというふうに思いますので、最後に、
はい、
Have a nice day
なるほど、いや、なかなかいいね
今日は村下先生と一緒に大間町町長の金沢光晴さんにお話をお聞きしました。金沢町長、そして村下先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。